主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、目を覚ましていなさいということですね。この福音書そのものの目を覚ましていなさいというのは、イエス様の再臨ですね。イエス様がいつ世の終わりに来られるかわからないので、その準備のためにいつも目を覚ましていなさいというふうに、今日の福音書では、イエス様がおっしゃっているわけです。で、当然私たちはプラスこの大降節に入ったので、イエス様の誕生ですね、それをこの目を覚ましていなさい。それが再臨にしろ、イエス様の誕生にしろ、イエス様が、神様がいつ私たちのところに来られるかわからないから目を覚ましていなさいというですね、今日は3回も、今日の福音書では3回も目を覚ましていなさいというふうに書いてあるんですね。当然これは物理的な意味ではなくて、やっぱり夜はちゃんと寝ないと、ダメだと思いますけれども、ちょっと私自身は不眠症気味なんで、時々眠る時に目が覚めてて困ることはありますが、当然夜はですね、もちろんぐっすり寝てもらった方がいいと思いますが、当然この目を覚ましているということは私たちの心の状態というか霊的な状態というかですね、それで私たちは目を覚ましていることが必要である。で、目を覚ましているということは目を開けて神様がいつ私たちに来られるのか、あるいは場合によっては耳も澄ましてですね、神様がどのように私たちに呼びかけているのか、こうよく注意して見る、あるいは注意してよく聞くということですね。それも物理的なことじゃなくて、心の状態、霊的な状態の中で神様が私たちのところに訪れようとされているということをよくこう気づいていくというか、気がついていくということですね。でもなかなか突然神様の救いが直接目に見える形で来るわけじゃないので、イエス様の訪れを私たちは心の中でしっかりと受け止めていかなければならないんですね。じゃあ目を覚ましているというのは、具体的に言えば、どういうことかということですね。それはいろんなことがありますが、例えばこういうこともそうじゃないかと思います。前にですね、一人のイエス会の神父さんと私と二人で暮らしてたんですね。で、その方はちょっとおじいちゃんでだったんですけど、彼は典型的な甘党で、甘いものが大好きなんですよね。で、私は辛党で、辛いものが大好きで、だからもらったらですね、全然喧嘩にならなかったんですね。甘いものは彼が全部食べて、辛いものは私が全部食べたんで、喧嘩にならなかったんですが、でもちょっとなんか危ないな、何が危ないかって言ったら、もうあまりに甘党すぎてですね、その人はもう朝食の時からケーキにお砂糖かけて食べてるんですよ。だからもうちょっとこの人ちょっとまずいんじゃないかなと思ってたら、やっぱり思った通り、その白内障の手術をですねしなきゃならない時に検査したら糖尿病であるってことが分かったわけですよね。あまりに甘いものたくさん食べてるので、ちょっとこれはと思ったらやっぱ糖尿病だったんですね。でもその糖尿病だっていうことが分かったら、彼はどうしたかと言ったらですね、それと落ち込むんではなくて、あ、そうかと、自分がそういう状態なんだから自分の生き方を変えなきゃなんないと思ってですね、でしかもお医者さんが嫌いなので、彼はだからお医者さんに行かずに、その糖尿病 なんか薬があるんですよね。そんな薬とか全く飲まないで、こう食事療法と運動療法を、まあ、いろんな本を読んで研究して、それを実践してですね、まあ、しかもそれいろんな工夫をしたんで、まあ、1年か2年ぐらいかかりましたけど、まあ、ほぼ健康な数字にこう戻したんですね。その代わり生活とか生き方をもう全くガラッとこう変えることができたんですね。だから彼は言うんですよ、その自分が糖尿病になってよかったと。それで自分の生活態度や生き方を全く変えるチャンスになったから、まあそれをですね、お恵みとして受け止めているというですね、まあ、一緒に暮らしてるから、そのためにまあどれほどの努力とどれほどの意思によってですね、そのコントロールするかって、まあもちろん大変は大変なわけですけど、でもそれは一つ目覚めている態度ですね。目を覚ましているということは、そういう一つの出来事が起きた時にですよ、その出来事の中にじゃあどういう神の呼びかけがあって、どのように生きていったらいいのかっていう、前向きにそれを、そこに神の呼びかけを聞いて、神の働きを感じて、自分の生き方を積極的に変えたり歩んでいこうとするのは、まさしく目覚めている態度だと思いますね。まあ、普通の人はもう糖尿病だって言ったら、もう人生の終わりのように、あのこれでもう一生甘いものが食べられないとか、こうで薬飲みながらね、あの奥さんに隠れたところでお酒飲んだり、この甘いもの食べたりして、こうなんか、なんで自分がみたいな、あのうじうじとこうなんていうんですかね、こうなんかこんな不幸になっちゃってみたいな感じで、こうっていう風になってしまう人も当然いるかもしれない。でも目が覚めてるってことは、私たちの起こる出来事の中に神の働きがどこにあるのか、呼びかけがどこにあるのか、それをしっかり聞いて、そして自分がどのようにしていくのかということを探しながら、すぐ、もちろん彼だって数値がすぐ下がったわけじゃないですから、あれを食べてみたり、これを食べてみたり、運動してみたりとかですね。ただまあ、そのシムさんにいつも言うのは、人に勧めないようにと。みんなそんなに意志が強くないから、このあのだからシムさん、他の人に会ったら薬やめなさいっていつでも言うんですよね。もう薬を飲まないで、もう薬飲まないで治りますからとかって言うんだけど、もうシムさんにはそれは言わない。人によって違いますから、このね、意志の強さとかそういうのは人によって違うから、まあ、そのシムさんそのシムさんですけど、でも私たちは目を覚ましてるっていうのはそういうことですよね。いろんな出来事があります。嬉しい出来事も辛い出来事も、でもその一つ一つに神の働きや呼びかけがある。どう自分に語りかけてるのか、神様が。で、彼が糖尿病の、まあ、克服というかですね、その治るわけじゃないですから、数値を安定させるところに置いた時に、神様が、神様の救いが彼に訪れたと言えると思うんですね。でもそのために目覚めている必要性が私たちにいつもあるということですから、私たちが日々の生活で目を覚ましてですね、歩んでいく、まあ、そのような心がけを心がけたいと思います。で、当然これはいろんなことに当てはまりますから、例えばもうすぐ、あのこれはもう、選挙権のある人、ね、大半の人が、まあ、ない人ももちろん混ざっておられると思うんですが、あの総選挙が迫ってますから、それも一つの呼びかけだと思いますね。私たちがどのような投票をするのか、やっぱり神様の呼びかけを聞いた上でどのようにするか、一人一人の決断ですね。よくよく考えて祈って投票しなきゃならないと思います。あの当然、あのなんていうんですか、あのね、神父さんがここにこの政党に投票しなさいって進めることはありえないので、一人一人皆さんが当然責任を持って決めなきゃなんないと思いますね。それも目を覚ましている態度の一つだと思います。あの教皇フランシスコがですね、この使徒的勧告という福音の喜びという本を出されたんですね。まあ、これは非常に、まあ、素晴らしい本でですね、大切なところがいっぱいあるんですが、一つはこうあるんです。福音の喜びというこの、この本なんです。この本ですけど、220番ですね。彼はこう言ってるんです。私たちは単なる住民であってはならない。住民というのはスペイン語でハビタントです。ただ住んでいる人でなったらダメだって言うんですよ。そこにただぼんやり 目が覚めていないような感じで、そこにただぼんやり住んでいる住民ではダメだと。で、そうじゃなくて日本語では責任ある市民って書いてあるんですけど、スペイン語ではシウダダノスくんですよね。まあ英語ではシティズンになるんだと思いますけど、つまり責任ある市民として生きなさいとパパ様が勧めている。単に住民としてそこに住んでいる、ただそこに住ん無自覚に住んでるんじゃなくて、やはり市民として国民としての責任を果たすような生き方をしなさいと。でこう言うんですよね。責任ある市民であるということは得なのです。そして政治生活への参与は道徳的な義務ですと。政治的なことに関わることは、責任を持って関わることは道徳的な義務であるとパパ様がはっきりと言っておられるんですよね。それも目覚めていることの大切なことだと思いますね。だから私たちはそういう選挙をする、それはクリスチャンとして自分としてどういうことが一番いいなのか、まあ、それも一つの例だと思いますけれども、やっぱりそれも私たちはしっかりと考えて祈って投票しなきゃなんないと思いますね。どこに投票するか当然自由ですよね。それは皆さん一人一人の決断ですけれども、私たちが目を覚ましていけるということは、日々のこともそうだし、今の社会とか経済とか政治とかの動きの中でも、やっぱり自分がこの世の中が一番いいと思うことをしっかり選択して生きていく義務と、まあ、それら全てがあるということですから、まあ、私たち一人一人が、まあ、この大公説にあたってですね、この目を覚まして生きていくクリスチャンとしての、まあ、義務であり恵み、しかも恵みですけども、まあ、それをしっかり意識しながら歩んでいけるように、改めてこのミサでお祈りしたいと思います。